ありがとうございました。今ご紹介に預かりました、シーゲルです。先ほど橋本慎さんは、天気に対する差別のことを言いましたけれども、実は私は非常に雨量の少ない地方で育って、干ばつの多いところで育ったんですから、僕が育ったところでは、こういうふうに雨が降るとみんなが、今日は素晴らしい天気ですねと挨拶し合うんです。実は先週は雨が降ったんです、僕の農村で。そしてそれを知らせるために、母から電話がかかってきてくらいの珍しい話ですね。ですから、雨が、晴れの天気をいい天気とし、雨の天気を悪い天気とするのは、本当は極めて虫のいい話ですね。で、私はもうちょっと違う虫のいい話を紹介するためにここにいます。多分私の役目は、差別とは何か考えさせることだと思います。そして皆さんから少し遠くて客観的に見れる例を出そうと思っています。それはオーストラリアでこの盗まれた世代という言葉で知られている出来事というか一つの政府の政策だったんです。それが1980年代に少しずつ明るみに出て、そして確かに多くのオーストラリア人が非常にびっくりしたんです。こういうことを行われていることを知らなかったんですけれども、この盗まれた世代という名がついた政策は、西洋人が、オーストラリアに入植し始めたのは1788年ですね。そしてその前は当然に先住民族がいました。その先住民族はアボリジニと言います、ね、そしてそのアボリジニと西洋の入植者ですね、白人の間に生まれた子供に対する対策でした。で、対策の内容は何かというと、子供をですね、親元から引き離して、で、白人として通用するには皮膚が十分に白い場合は白人の家の養子として育てる。で、大体1歳になる前から連れ去られたから、場合によってその子供は自分がアボリジニだということを知らないで育つわけですね。で、もう少し皮膚の黒い人の場合は施設、白人の経営の施設に入れるわけです。そしてその結局そういうふうに親元から引き離された子供たちのことを盗まれた世代、親から盗まれたということですね。で、それどのぐらいの期間、そしてどのぐらいの規模で行われたかというと、多分ある程度はほとんど白人がオーストラリアに行くようになってから、労働力とかそういう理由で子供をアボリジニの子供をそのアボリジニの社会、そして当然に親元から引き離すということはあったんですけれども、国の政策になったのは19世紀の終わりですね。そしてその政策として亡くなったのは1960年代の終わりです。大体1969年に終わったとされている。ものすごく長い期間です。そして非常に最近だと思いますね。1969年だというと最近のことです。そして規模はどのぐらいだったかというと、とにかくもう絶対最低の 被害者の数、つまり連れ去られた子供の数は10万人ですね。どんなに控えめに計算しても10万人は超えています。そして、アボリジニの、その間に生まれた子供たちの全体の数のうちには、少なくても1割です。で、もしかすると3割くらいになります。ですから、ものすごい数です。そして、その、家族から、誰も連れ去られていない家庭が、アボリジニの社会には一つもないと言われる。すべての家族が、誰か子供が連れ去られた。そして、私は最近まで、あまり意識しなかったことですけれども、連れ去られなかった子供にも、ものすごく影響するわけですね。つまり、自分が住んでいる地方に、の近くに、白人が来ると、子供たちは隠れなくなるのです。どんなところでも、隠れないと連れ去られちゃうから、隠れるんですね。ですから、そういう、結局、連れ去られなかった子供でも、子供の時の思い出は非常に辛いもの、常に隠れているという状態だったんです。で、その政策がどうしてあったかですね。どういう考え方でやったか。これが大切だと思います。そして、よく誤解されるんです。よく、これは、西洋人が、ヨーロッパ人が、自分たちの文化は優れていたから、ね、アボリジニの文化より優れていたから、こういう原始的な社会から子供たちを引き離して、そして西洋の優れた文化で育てるということは、その子供のためになるんだという、確かにその考えがあったんです。そう思っていたんです。その発言はいくらでもあります。これは、連れ去る時は、子供は辛いんですけれど、そして親も辛いんですけれど、アボリジニはすぐに忘れるから大丈夫だという、白人の中からそういう発言が初中にありました。そして、そうやってこのより素晴らしい、文化を植え付けることができると考えられています。その考えはあったんですけれど、それがこの政策があった理由ではありません。政策の理由はそれと別。政策が本当に法律で決められるのは20世紀の最初の10年間ですね。州によって少しずつ違うんですけれども、大体1900年から1910年までの間に、すべてのオーストラリアの州が何らかの形で、このプログラムを、この政策を始めたんです。そして目的は、あの時代に社会進化論という考え方がありました。社会進化論というのは、ダーウィンの思想を人種に当てはめることだったんです。ですから、人種の間に進化の違い、進化の差がある。より進化が進んだ人種と進化が遅れている人種とあると考えられていました。この考え方はすごく世界中に普及していたんです。後でそれに少し触れます。でも、オーストラリアでも、そしてやっぱり、これは、白人がそこにいて、アボリジニの土地を奪い取ったことを正当化する理論にもなりますから、受け入れやすいわけですね。これ、虫のいい話だと言ってるでしょう。虫のいい話ですけれども、 そういうオーストラリアでは、こういう進化論、社会進化論という考えで、そして社会進化論ってイギリスから出た思想ですね。イギリスから出たんですから、当然にですね、その一番進化した民族が当ててもわかると思いますね。イギリス人ですね。そして一番遅れている民族はオーストラリアのアボリジニだったんです。ちょっとオーストラリアの新聞に出た一つの1927年の新聞に出た、こういうところが出るんです。中央オーストラリアの混血児問題に関して、早急で大胆な対応が必要である。専門家が一致して認めている最も重要な危険性は、オーストラリアで三つの人種、白人、黒人、アボリジニのことです。そしてそのどちらでもない哀れな腹黒い人種が発生することであると。つまり社会進化論の考えでは、この人種と人種の間に生まれる子供はもう非常にその性質の悪いものだとですね。ですから、この社会進化論の考えで、結局、適者生存という考えがありますから、進化が遅れている民族は絶滅する。ですから、純粋なオーストラリアのアボリジニはどうなるか、これは決まっています。オーストラリアのアボリジニは絶滅します。しかし、そして実際に人口が、純粋なアボリジニの人口が減っていたから、その絶滅するんだろうという考えが納得いくものだったんです。それで、それ悲しく思う人多かったんです。アボリジニを悪くないという人は多かったんです。でも絶滅するんだと誰も思っていた。で、さらに、オーストラリアは白豪主義ってあって、よそから、有色人種が入らないようにしている。で、残りは、じゃあ、この混血はどうするか。混血はどんどんと増えていたんです。で、その混血の問題は、結局、この盗まれた世代が、の政策が、解決案だったんですね。つまり、白人の血が入ったアボリジニの子供をアボリジニの社会から引き離して、できるだけというか、実際に法律を作って、その子供がアボリジニと結婚できないようにする。アボリジニとその生殖行為だって禁じる。そして結婚するときに、4分の1アボリジニとかですね。8分の1アボリジニと白人と結婚させることによって徐々にアボリジニの地を排除していくというための政策だったんです。それが何もですね、特に一番この政策が極端に走った時期は、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間ですね。日本で言えば大正の後半と昭和の前半の時期ですね。そしてその考えと重なって、進化論の考えと重なって、あの時代に優生思想という考え方もできました。つまり生殖行為ですねを管理する、つまり誰が誰と一緒に子供を作るかということを管理することによって人種を改善していくという考え方だったんですね。その考え方も関係していて、政府はそういう国民を 改善していくという責任があると考えられています。そしてそのためにできるだけまず純粋なアボリジニを除外する。そしてあのアボリジニの地の入っている人たちをどんどんとあの白人とか白人に近い人と結婚させることによって完全にオーストラリア民族からアボリジニの地を排除していくという非常にあの虫のいいそして単純な考えだったんです。あのその非常に虫のいい考えです。そして非常に残酷過酷な考えです。どんな そういうふうに親元から引き離された子どもたちはどんな思いをしたのか。そして子どもたちがいなくなった家族はどんな思いをしたのか。 3年ぐらい前に日本でもあるこの問題を取り上げる映画が出回った。あの裸足の1500マイルという映画です。そしてそれが、実話で1931年に連れ去られた14歳の女の子とその妹とメイコが入れられた施設から逃げて、そしてあの親元に逃げて帰るんです。砂漠を1500マイルだから2500キロを歩いて渡るんです。で後で私はこの話を準備している時にしたんですけれど、あの時 あの14歳の女の子はモリー・クレイクという人ですけれど、あの2年前に亡くなったんです。であの彼女が後で子供が生まれて、その子供もあの1歳になる前に連れ去られてしまった。そして1943年に連れ去られて、そしてあの彼女はその後も、ね、もう60年以上になりますけれど、その子供との再会を できるように探していたんですけれど、結局できないで終わってしまったんです。これぐらいの犠牲を出す政策だったんです。私はここで強調したいこと2つあります。1つはこの考え方は世界中に広まったですね。社会進化論と優生思想ですから今日のテーマにも関係するわけですね。でそれだけじゃなくて、例えばあのアメリカであの30の州で似たような対策を取っていた、取られていたんですね、優生思想に基づいて。そして例えば1915年 あのアルメニア人があのオスマン帝国によって虐殺されたけれども、それが社会進化論が元になって行われていた。スターリンがやったことはもう社会進化論が関係している。そしてもちろんヒトラーのあのことも同じです。そして私は日本へのこの社会進化論、そして、優生思想の需要はとても研究すべきものだと思います。日本戦争中は例えば真珠湾攻撃とかそういう時に日本の軍隊はかなり国際法を守ったんですね。一般市民に対しての攻撃とかそういうのはなかったんですけれども、アジアに対してはあったんです。どうしてその差があったかと考えなくならないと思います。それともう一つ最後に期待しますけれども、どうして善意のある人はこういうことをするか。多分オーストラリアで盗まれた世代の人たちは、盗まれた世代に関わった人たちはある程度の善意があったと思います。一つはこういう理念がある 社会進化論とかそういう理念がある人たちは中心だったんですけれども、みんなはそうだったわけじゃないんです。警察がですね、子供を捕まえた後で家に帰って泣き崩れているんです。自分のやったことの一つと、どうしてやるか、一つはやっぱり政府、行政、そして専門知識を持つ人たちに迎合するということですね。その傾向は必ずあると思います。そしてもう一つは結局私たちは人に対する差別を持つときに、その人が私たちと同じ感情を持っているということ、納得できないところもあります。別離の楽しみはその人は同じ風に持っているということは頭に浮かんでこないんです。同じように愛するんです。同じような愛情があるとか、そういうことは頭に浮かんでこないんです。ですから当たり前の苦しみが無視されているときは、そこは関係していると思います。で、私たちにとって一番必要なことは多分同じだという、そういう認識を持つことじゃないかなと思います。私たちと全く同じ悲しみを感じるんだ、私たちと同じ喜びを感じるんだ、そして多分もう私たちがこの原稿の最後に書いたことですけれど、一番言いたいことはこれじゃないかなと思います。排除されなければならないのは特殊な人種や特殊なグループではなく、人種という概念、根結という概念、また人間にランクをつけるあらゆる思想、あらゆる差別なのですという、そのことが一番大切じゃないかなと思います。ありがとうございました。